まあ、私たちはこの言葉をもちろん過去形で読んでもいいんですね。見て、あなたの罪を取り除かれた神の子羊であるイエス様。イエス様は全人類の罪を取り除くためにこの世に来てくださったのです。だからイエス様は宗教と関係のない方です。宗教の中心とはいつも一つの教えです。いつも人間から何か要求されています。聖書の中心とは人間のなさなければならないことではなく、主なる神のなさった救いの御業です。見よ、世の罪、全人類の罪、あなたの罪をも取り除かれた、十字架につけられたイエス様。イサヤ書の53章の中で約束された救いの神について次のように確証されています。1114ページ、1114ページです。53章の6節、私たちは皆例外なく羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。先週でしたか、高知で、まあ、一つの小さい、まあ、集会、持つようになったんですけれども、まあ、列車出る前に2時間ちょっと空いていましたから、行くさ、清子姉妹は、まあ、自分の教え子たちですか、知り合いの人々を案内して、まあ、高知駅の前のホテルで部屋を借りて集会をやってたんです、まあ、非常に、まあ、立派な婦人たちだけ集まってたんですね。大部分は、まあ、大学で教える奥さんたちだったんですけれども、まあ、2、3人は自己紹介の時泣きながら言ったんです。私は迷う羊です、どうしたらいいなのか分かりません。人間は本当に迷えるさまよう羊のようなものです。イエス様を知らなければ人生は本当に虚しいものです。まあ、福音とは何であるかと言いますと、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。すなわち父なる神は我々のすべての咎、わがまま、罪をイエス・キリストに負わせたのですと。まあ、ここで大部分の咎、罪をと書いてませんね。すべて。これこそが素晴らしい喜びの訪れではないでしょうか。イエス・キリストの血はすべての罪から私たちを清むと約束されています。ヒブル書の著者はこの救いの御業について次のように書いたので、390ページになります。390ページ、ヒブル書2章の9節です。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことを見ています。まあ、イエスを見る者は幸せです。重荷から解放されます。束縛から解放されます。最も大切なのは主イエスを見ることです。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。イエスの死はすべての人、まあ、我々一人一人のために味わわれたものだったのであります。イエス様は 永遠の命を持っておられたから死ななくてもよかったのですけども、全身老いのわがまま王になって十字架で亡くなられたのです。罪の支払う報酬は死であると書かれています。イエス様は全身老いの罪を担って人類の身代わりとなられたから、まあ、最高のアダムと呼ばれています。最初のアダムは全人類と共に悪魔に降参したのです。最後のアダムであるイエス様は罪の刑罰を受け、全人類のために救いの道を開かれたのです。イエス様は我々の代わりの天罰を受けになり、呪われ捨てられ殺されました。それから墓に葬られたのであります。このイエス様の墓についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、イエス様の墓は悪魔の偽の勝利を意味しています。まあ、イエス様の十字架は生と死の言い表すことのできないほどすごい争いを表しています。ちょっと2、3箇所見るとわかると思います。使徒行伝の3章212ページになりますが、212ページ使徒行伝の3章14節15節、その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。命の君であがるイエス様は殺されてしまったのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。命の君が殺されたとは何を意味したかはもちろん分かりません。けどもイエス様は間違いなく殺されてしまったのです。ヒブル書の2章391ページになります。ヘブル人への手紙391ページ2章の同じく14節ですね、14節15節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死の恐怖からの解放こそがイエス様を通して提供されている救いです。そしてヨハネ第一の手紙の3章8節の後半429ページです。429ページヨハネ第一の手紙3章の8節、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。イエス様は一つの宗教を作るために、何か教えるために来たのではなく、悪魔の仕業を打ち壊すためです。イエス様は間違いなく死の力を持つ者を滅ぼしたのです。だからイエス様を信ずる者は死の恐怖から